互いに立て上げるという題で、テサロニケ人への第1の手紙、5章2節から11節をテキストに説教いたします。今年のアドベントの季節は、本来のアドベントの意味である来臨に立ち返って、主の再臨について2週にわたって学びました。そして今、年末を迎えて、私たちは時の流れの中に置かれていることを改めて思い返すときに、誰もが1年の残し方を振り返り、来年について心備えをするときです。学んだ通り、主の再臨はいつなのかは誰も知りません。父なる神様しか知らないことです。しかし、キリストがもう一度来られるときは、世界の裁きのときです。主は裁きの座につかれて、羊とヤギを分けるように、救われた者を分け、世界は終わりを迎え、新しい天と地が現れる終末が始まるのです。だから、私たちにできることは、目を覚まして、それがいつ来てもよいように、備えをすることでした。大切なことは、花婿を迎える10人の娘たちのように、ランプに油を満たして備え、また大金を預かったしもべとして、与えられた賜物を有効に用いて生きることでした。今日の第一テサロニケの5章3節では、平和だ、安全だと言って備えを怠る人がいます。妊婦に産みの苦しみは必ずやってくるものです。終末の時代に生きる自覚が必要だということがここで言われています。5節では昼のものですね。あなた方は暗闇の中にいない。光の子供、昼の子供として神様の光の中を歩むならば、眠っていて不意をつかれて滅びに陥ることはないと。7節には、眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔うのですとあります。8節の昼の者とは、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くするものです。胸当てと兜とは、すなわち、戦いの中にあるものの防具です。何に対する戦いでしょうか。エペソ人への手紙の6章11節以下に、さらに詳しい武具のリストがあります。その敵とは、悪魔、暗闇の世界の支配者、全人類を神に背かせて堕落に引き込む巨大な悪との戦いです。なんと恐ろしく巨大な敵でしょうか。9節をご覧ください。しかし私たちには神様がついておられます。神は私たちを御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエスによって救いを得るように定められたのです。すなわち勝利が約束されているのです。主が私たちに命を与えて代わりに十字架で死んでくださったからです。10節、立て上げられるということです。10節では、それは私たちが目覚めているときも、眠るときも、主と共に生きるためと、私たちはいつも主イエスと共にある人生こそが、勝利を約束された人生です。そのために私たちは励まし合い、徳を高め合う主にある交わりの中に置かれています。ここの徳を高めるという言葉ですが、これは教会が天の御国の一部でありつつも、地上に置かれているのは、そこで神の民の交わりがなされるためです。この徳を高めるという言葉は、建築するという言葉が元で、 そこから引いてきて、相手を強くし、高めるという意味に使われている言葉です。祭神の主が、裁きの座で、羊とヤギとを分けるときの言葉は、私の兄弟である、これら最も小さいものにしたことは、私にしたのである、という言葉でした。キリストに仕える気持ちで、お互いを大切にして、主にある交わりを築き上げていきたいと思います。今年一年、ありがとうございました。限りない感謝を込めて、締めくくります。